2000年前パウロが訪問したフィリピはそれから1000年後ですから今から1000年前に大地震により人が住めない廃墟となってしまいました。しかし今日見事に発掘されたフィリピの遺跡地を訪ねてみると2000年前フィリピがいかに巨大な都市であったか驚かざるを得ません。今日の本文の中でパウロとシラスが監禁された監獄の一部も残っています。その監獄の前でパウロとシラスが群衆の前で激しい鞭打ちの刑に処されたアゴラと共に巨大なフィリピの全景が展開しています。そして監獄の後ろ側にはディオニソス神殿があります。ギリシャ神話に登場するディオニソスはブドウ栽培の神あるいはブドウ酒の神としてローマ神話の中ではバッカスと呼ばれました。監獄越しの丘の上にはなんと3000名を収容できる野外劇場があります。その下の方にローマ帝国の軍事及び商業道路であるエグナチア街道がバルカン半島の東西を結んでいます。そしてフィリピンの向かい側の海抜1950メートルのパンガオ山では毎年1000タラントの金を採掘していました。1タラントが約34キロに該当しますのでパンガオ山は毎年3400キロの純金を産出する文字通り豊かな金鉱山でした。そのフィリピンに真夜中が訪れてきました。賑わっていた巨大なフィリピンが真夜中の石幕に覆われたのです。パウロとシラスをアゴラに犬を引くように引いていき嘘の謀略で告発した悪霊に疲れた女性さえ搾取していた悪徳雇用主たちもその悪徳雇用主に扇動され何が正しく何が間違っているのか問いただしもせず無条件でパウロとシラスを攻撃したアゴラの群衆も正式な裁判手続きすら無視して激しい鞭打ちの刑を加えた後パウロとシラスを投獄させてしまった行政官たちもパウロとシラスを地下監房に閉じ込めその二人の足に足かせまではめた看守も何もなかったかのように皆正体もなく眠り込んでいました。朝日が昇れば何事もなかったかのようにアゴラには再び群衆が集まりディオニソス神殿ではブドウ酒を賛美する祭事が掲げられるでしょうし野外劇場では数多くの観客たちの前で興味津々の見せ物が公演されるでしょうしエグナティア街道は物資をいっぱいに積んだ馬車で混雑しパンガオ山では人々が昨日と同じように豊かな鉱脈を掘り出していることでしょう。その巨大で賑やかで機械のように回転する広大な都市フィリピで地下監房に閉じ込められ真夜中を迎えたパウロとシラスはすでに忘れられた存在に違いありません。真夜中深い監獄の中に閉じ込められているパウロとシラスが翌日新しい朝を迎えたとしても果たして誰がパウロとシラスを記憶しましたでしょうか。しかしフィリピの人々が皆パウロとシラスを忘れようとも私たちは彼らを忘れることができません。私たちの関心事は往来の賑やかな巨大都市フィリピではなくその都市とは完全に断絶した地下監房に監禁された足かせまでかけられているみすぼらしい姿のパウロとシラスです。フィリピのすべての人々がすでに彼らを忘れたとしても私たちが信じる神様はその二人を絶対にお忘れにならなかったからです。パウロとシラスもやはり その事実をよく分かっていました。たとえ自分たちがひどい鞭打ちの刑を受けたまま、外部と完全に遮断された地下監房に閉じ込められ、両足に足かせをはめられていても、神様が自分たちを見ていらっしゃり、自分たちの状況を自分たちより一層分かっていらっしゃり、その真夜中の監獄の中でも自分たちと共にいらっしゃることを信じ疑いませんでした。その信仰があったので、その監獄の中の真夜中は絶望と挫折の真夜中ではありえませんでした。むしろパウロとシラスはその真夜中の監獄の中でも自分たちを通じて神様の御心が成し遂げられることを祈り、また賛美しました。そして本文26節が次のように証言しています。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。突然大地震が監獄を強打しました。それと同時に監房と監獄の門が開き、パウロとシラスを縛っていた鎖がすべて外されました。パウロとシラスの両足にはめられていた足かせまでも自然と外されたのでした。それで監獄を揺り動かしたのは、私たちが言うところの地震ではありませんでした。もし地震であったなら、監房の床がひび割れ、壁が崩れ落ち、両足に足かせをはめていたパウルとシラスは監房の中で重傷を負ってしまったことでしょう。しかし明らかに獄舎は揺り動かされましたが、監房の床が割れたり壁が崩れ落ちることはありませんでした。その代わり、パウロとシラスが監禁されていた監房と監獄の門、そしてパウロとシラスを束縛していた足かせだけが正確に外されました。それは単純な地震ではなく、神様の働きであったからです。獄舎が動く、門が開かれる、縛っていた鎖が外されたという動詞がすべて原文に受動態で記録されています。パウロとシラスはその真夜中、その深い地下監獄の中で、監房の門が自然と開けられ、自分たちがはめられている足かせが自然と外されるとは想像すらできませんでした。しかし神様はパウロとシラスのために、その真夜中にもそのように緻密にお働きなされました。今フィリピの人々はすべて真夜中の深い眠りに陥っています。甚だしいことには、パウロとシラスを徹底的に見張れと厳命を受けた看守さえ正体もなく眠り込んでしまいました。しかしパウロとシラスが信じていた神様は、その真夜中にもパウロとシラスのためにまどろむことも眠ることもなく働きになられました。神様はパウロとシラスだけのために、その日その真夜中にだけそのようになされたのでしょうか。そうではありません。今日の本文より千年も早く詩人は詩編121編3節から4節を通してこのように歌わなかったでしょうか。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむこともなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。時間と空間を超越なされる神様は、 ご自身の民を守りますが、まどろむこともなく眠ることもなさらずに守ってくださいます。この神様を信じるとき、私たちの人生の中で起こる大小さまざまな出来事が、すべて神様の中で絶対的な意味を持つことになり、真夜中の監獄のような絶望的な状況の中でも、私たちもやはりパウロとシラスのように、私たちの人生を通じて神様の御心がなされるよう祈りながら賛美することができます。パウロとシラスのためにまどろむことも眠ることもない神様の恵みによって、パウロとシラスを縛っていたものがすべて外されました。しかし真夜中に縛られたものから解き放たれた人は、パウロとシラス二人だけだったのではありません。27節を見てみましょう。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。深い眠気に正体もなく寝込んでいた看守は、突然血が激しく揺り動かされるや、驚いて目を覚ましました。そして監房と監獄の門が開いているのを見て、彼は行政官たちが徹底的に見張るように厳命したパウロとシラスが逃亡したと思い、自分の剣を抜き自決しようとしました。囚人が逃げた場合、看守がどれほどむごい拷問を受けながら死なねばならないのか、彼自身があまりにもよく知っていたからです。28節です。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。前回申し上げましたように、パウロとシラスは監房と監獄の門が開かれ、鎖がすべて外されたにもかかわらず、監獄の中にそのまま座っていました。監房から脱出させてくださいと祈ったのではなかったからです。パウロは監房の外を守っていた看守が自決しようとするのを見て、私たちは監房の中にそのままいるので自殺せぬよう大声で叫びました。パウロは看守がなぜ自殺しようとするのか、その理由を見抜いていたからです。29節前半です。看守は明かりを持って来させて牢の中に飛び込み、監房の中から聞こえる予想だにしなかったパウロの声に、看守は部下に明かりをくれるように言いました。私たちの聖書には明かりが単数形ですが、原文には複数形で記録されています。看守は一つの明かりではなく、両手にそれぞれ明かりを持ってパウロとシラスが閉じ込められていた監房の中に駆け込みました。たった今自分が聞いた音が幻聴かどうか、実際にパウロの声だったのか、自分の目ではっきりと確かめるためでした。門が開かれた監房の中には足かせが溶けたパウロとシラスがそのまま座っていました。それは看守の常識では夢ですら考えられないことでした。29節から32節です。看守は明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。看守はいつでも監獄から抜け出せる状況であったにもかかわらず、監房の中にそのまま座っている パウロとシラスの毅然とした態度に圧倒されてしまいました。彼は知られざる力に捕らえられ怖くなって震え、パウロとシラスにひれ伏して礼を尽くした後、自分がどうすれば救われるかを尋ねました。この質問については次回深く考えていくことにしたいと思います。看守のその根本的な質問にパウロとシラスはイエス・キリストの福音で答えました。そしてその結果は33節から34節が明らかにしています。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。その後二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。